はい、竹内勝武のインターネットというジャングルの中に、8月になったのに何なんだこの涼しさは、わからんジャングルレディオ謎の天候が続く8月ですけども、ちょっとどうなるんだろうっていう感じですよね。このまままさか秋が来たらちょっと大変なことだぞっていうね、もう異常気象極まりないですよね、本当ね。そんなちょっと気候の心配もちょっとしつつ、今月も無事に、こうやって飛び込んできましたが、ジャングルレイディオはですね、前回のね7月号の時にもちょっと言いましたけど、その前の月の特別号で江村くんがね、江村スター、ロマンクルール江村スターがゲストで来てくれた時に、最高ヒット数を記録して以来ですね、また通常の数に無事戻ってお送りしてますけども、ですが実は7月号はちょっとね若干盛り返したんですよね。ここまでダウンロード数を毎回気にするトークから始まるラジオもあんまりないと思うんですよね。そんな、ジャングルレイディオもね、8月号ですよ。ちょっと先月のね、毎回のパターンですけど、先月の振り返りをざっくりとしつつ、今月8月の情報と、ちょっとその先付近までのねちょっと話をザザーっとしたいなと思うんですけどね。ちょっと全然関係ない話ですけど、先日ちょっと映画を見に来まして、トランスフォーマー3をねちょっと実は映画館で見たんですよ。ちょっと 3D がすげえぞみたいな話が話題だったんで見に行ったんですけど、あれね、ロボットがこう宇宙人みたいなロボットがね、こうバキバキ宇宙人同士で戦って、ロボット同士で戦ったりする、それにあと人間がこう巻き込まれてみたいな映画なんですけど、人間も戦うぞロボットとみたいな、ちょっとね隣に座ってたおっさんがですね、もう すごい汗臭いおっさんで、もうなんていうんですか、もう水い匂いっていうんですか、もう強烈で、映画がね2時間ぐらいあったんですけども、むしろそのおっさんの水い匂いと戦ってた印象がずっと残ってしまった映画になったとちょっとねこれねちょっと言っときたいんですよ。匂いってね、だけどもうどうしようもないですからね。文句も言えないっちゃ言えないんでね。これ皆さんどう、こうそういう時どうするんですか？どうするもんなんですかね。こう言ったら戦い続けながらこう見るもんなんですかね。咳をこう空いてればね、こうガッと動くみたいなのもあるんでしょうけど、ちょっとねそういう感じでもなかったんでね、大変でしたね。そんな匂いとバトルした話をもう挟みつつ、先月の思い出をねちょっと語ろうかと思うと、やっぱちょっとそれを思い出しちゃったんでね、思わずその話しましたけど、そうですね、やっぱり先月はアンダーザウィローナイトですかね。渋谷のセブンスフロアというところで初めてオールナイトのイベントを、自分がなんかこう なんていうんですか、あの主催するイベントとしては初めてやったんですけど、なかなか楽しいイベントでしたね。まあ、あの小林大吾ブログで、小林大吾的な、語り口でね、そのイベントのことが書かれてたり、まあ俺も自分のブログで書いたりもしてますけど、なかなかね、こうハッピーなムードにこうなるとは思ってませんでしたけどね。あのなんか明け方頃に、ちょうどセブンスフロアって場所がこうなんていうんですか、ビルの本当7階で、渋谷のこう言ったら街並みがこう見える感じなんですけど、こう夜明けがこう近づいてくると、その DJ ブースがちょうどその 窓側にあって、こうなんかのシルエットがねこう浮かぶ感じになって、なかなかなんていうんですかね、こう夏のなんかこう海の家かなんかにこう遊びに行ったみたいなぐらいの、ちょっといい夏の思い出みたいなね、ちょっとそんな一コマでしたね。ライブをね、ソロのライブとか、アンダーザビローバンドのライブやってる時とかは、まあ、暗かったんですけどね。なんかこうその感じも良かったですね、すごいね。ライブ自体もね、初お披露目のアンダーザビローバンドもなかなか楽しかったですよ。飛び込みで MC のマイクセッションがあったりもしましたが、まあだけど徳野くんとの絡みのこととかね、まあその辺はねちょっとブログに書いたんで、まあ、それで読んでください。でもうここで いくら喋ったところでね、やっぱり来てもらってやっぱ体感してもらうのが一番だと思うんでね、次が9月の9日の金曜日で、この日はオールナイトじゃなくて普通の夜ですね、まあ18時からで終電までの時間でやりますので、こちらはまた9月に入るとね、9月号で話すことになると思いますが、まあぜひ来てほしいですね。あと7月の話で言うと、あ、そうだ、7月号のラジオで東京パンダのことをね、別枠でまた話しますよって言っときながら、もう話せずに終わっちゃいましたからね。本当すいませんね。だけど先日、これも先月の話ですよね。渋谷の JZ ブラッドの方で、ピアニストのね、松本明日香ちゃんと東京パンダということでやりましたが、これもなかなか、なんていうんですかね、オールシッティングの状況で、まあ言ったら、ドンドン言わせるような音楽をやったりするんですけど、なんでしょうね、これはまあだから、もう東京パンダの雰囲気と言っていいんでしょうかね。まあ俺が普段やっぱりちょっとそのやってる音楽なんかもう、まあ座って聴いてもらうような状況では、まああまり演奏することはないので、まあ、どっちかというとクラシックスタイルなんでしょうけどね。かといってクラシックを普段こうがっちり聴きに来てるような人っていうんですか、その高木さんの、まあ、東京交響楽団の演奏とかね、まあ、なんかそういうのを、まあ、がっちり聴きに来てるぞっていう人もいたと思いますけど、そういう人ばっかりでもない感じでしたからね。まあなんかね、ちょっと独特の雰囲気にはなってきてますよね。東京パンダ、松本明日香の、まあ、こうライブっていうのはね、まあ内容はなかなかすごい内容でしたよ。こうハイブリッドな、しかも結構ね、聞く人にこうなんていうんですかね、ある程度こうやっぱり こう要求するなんかこう処理能力の高さが必要みたいなね、なんかそんなコンサートでしたね。だから、まあ、まあ別に理屈なしにね、あのいいなって言ってわーって楽しんでもらうのもいいんですけど、まあ、例えばその何でしょう、クラシックに関するちょっとした知識というか、まあ、なんかそういうのがあったりして聞くとなお楽しい内容というんですかね。まあ、その辺は、まあ、もう本当高木さんのそのバイオリンのね、高木さんのもうやりたいことというか、まあ、そこを、まあ、俺はその音楽をよりそのなんていうんですかね、ポップスのフィールドというか、まあ、ヒップホップとかそのハウスの要素を入れて、まあ、ポップスとしてこう作るみたいなところで、まあ、やってるんで、結果はそういうものにはなってると思うんですけど、なんかすごいなんていうんですかね、いろんな切り口で楽しめる音楽を、まあ、提供できたんじゃないかなって気はしますね。まあ、こちらもね、詳しい内容に関してはあの俺がブログにあの頑張って書きましたんでそちらの方をあの参照してください まああのね、ちょっとね10月ぐらいにちょっともしかしたらこれがね、まだちょっとここではっきり言えないんですけど、こうオープンな、だから要するにいろんなね一般の方も来てもらえるような感じのライブになるのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと10月の頭の辺に東京パンダで演奏するちょっと機会がありそうですね。まあ、これもちょっとあのはっきりし次第あのまたねジャングルレディオなりあのブログやツイッターとか、まあなんかそんなんであのお知らせしますんで、ぜひともねちょっと気になるぞっていう方はあのその辺もチェックして待っておいてください。はい、はもう先月の振り返りとかしてるだけでね、もうこんだけ喋ってる感じですからね。まあ、8月の話すると大変ですよ。さあ何からいきましょうかね。じゃあまずは、ライブ情報を時系列で追っかけつつ、さらに時系列でリリース情報も挟んでいきましょうか。8月はね結構うろうろしますよ、日本全国を全国、まあ結構全国ですね。まずは8月9日、これはですね大阪ですね、久しぶりに、アメ村のど真ん中にありますグランカフェの方でアハンドレッドバーズのライブをやりますと。これはねあの毎年あのこの8月のこのなんていうんですかね、一桁台っていうんですか、この辺の日にちはあのそのハンドレッドバーズの、まあ、リーダーのですね DJ よくさんが誕生日なんですよ。なので、まあ、火曜日にあのレジェンドっていうレギュラーのイベントが、まあ、あるんで、それの、まあ、スペシャルですよねっていう感じで、まあ、よくさんが一人でこう結構 長いセット、ロングセットを回すっていうのが、まあ、毎年こう8月のこの辺にあるんですけど、まあ、今年はそのレジェンドのスペシャルということでハンドレッドバーズのライブもやりましょうという感じになったということなんですね。まあ、あの、まあ、いろんな事情、まあ、皆さんご存知な方も多いと思いますけど、アメ村はねとか、まあ、大阪は今ちょっとクラブ営業に関しては結構もうバトルになってますからね。なのであのこの日は結構早めから開きます。ちょっとね時間正確に忘れちゃいましたけど、多分8時ぐらいにはもう始まってるんじゃないですかね。ライブの時間はもうちょっと後だとは思いますけども、まああの要するにあんまり深い時間とかまではやらない感じになると思いますんで、 ちらはちょっとウェブブログとかちょっとホームページとかでねチェックしてもらいたいですけど、この日のハンドレッドバーズは割とコンパクトめに演奏者が7人かな、うん、で歌がプラス3人入る、まあ10人ですね。まあ10人いりゃ全然大きい編成ですけど、まあだけど最大でね40ぐらいいく、まあバンドですから、まあ4分の1ですよ。まあだから何ですか、4人バンドの人で言えば1人でやるのと一緒ですからね、4分の1ですからねまあそれぐらいだからコンパクトだっていうことですよまあね、ちょっとね久しぶりに、まあだからオーケストラ以来ですかね、ライブやるのがね、うん、楽しみにしていただきたいですね。ちょっと今回まあ小編成といいますか、こういうのでやるときも基本そのヨクさんがまあもちろんリーダーでこう選曲したりとかするんですけど、今回ねちょっとね俺とドラムのイドッチというまあ2人でちょっと相談しながら、まあちょっとね普段と色合いが違う曲とかを入れてみたりとかして、久しぶりにやるんでちょっと色の違う感じのライブをしようかなと思ってますんで、楽しみにしておいてください。8月9日ね、火曜日ですよ、うん、そしてそのまんまその週の週末ですかね、13日、こちらは初めて行きますけども、徳島ファンゾーンというところで、これはね三木雄二祭りですね、これはテールゲートという、お店をですねやっておる、三木雄二という DJ、まあ、これはこれを聞いてる人はまあ知ってる人も何人かいらっしゃると思いますけども、ダブルゼータプロダクションという、まあ、横浜のやんちゃ連中の軍団がいますけど、上野くんとかステルスとかね、ディープサワーとか謎美ちゃん、あの軍団ですよね、あの軍団にも属しているあの三木雄二ですね、彼がまあ今徳島にいるんですけども、その毎年この阿波踊りが行われるこの時期にこの三木祭りというのをこう徳島で開催しててですね、そこにまあこうみんなわっと集まってまあライブをやったりしてるんですけど、そこに混ぜてもらう感じで行きます。今年だからメインでゲストにケンボーさんですね、 DJ ケンボーさんで、まあロマンクルーでサウエロヨシ、うん、まあそこに俺も混ぜてもらって一緒にライブをやるっていう感じなので、まあね、ロマンクルーがいるということは、まあ、徳野君もいるし、でまあ江村君もいればね、まあもちろんアリキック証券もいますし、まあ上野君もいるし吉野君もいるし、まあ、健坊さんはちょっとご挨拶して喋ったぐらいのことしかまだないですけど、まあなんかぐじゃぐじゃっとしそうですよねまあぐじゃぐじゃっとした感じでできたらいいなと思います。まあ基本俺はソロで行くので、まあソロのライブとまあ言ってますけど、うん、っていう感じですね。まあこれは夏休みならではのちょっと、まあ徳島阿波踊りもね初めてなんでね、ちょっとぜひともがっつりちょっと参加してみたいなと思ったりしてるんですけどね。どんなことになってるんですか。もうリオのカーニバルみたいなのを想像したらいいんでしょうかね。もうなんかおばさんとかももううわー踊ってるみたいな、なんか朝まで踊ってたりしてるんですよね確か。ちょっとねあんまり予備知識がないんですよ。なんか広末が踊ってるぞみたいなとかぐらいの情報ぐらいしかないんで、まあ、逆にちょっと薄いまま行ってうわーみたいな そのショック受けて帰ってくるみたいなのもいいかなと思ってるんでね、まあ、楽しみにしてますけどね、まあ、ライブも頑張ってやりますよ、というミキ祭りに参加します。8月13日ですね。そしてその翌週ですね、8月19日は東京の方に帰ってきまして、吉祥寺のシータというお店ですね。こちらで、まあ、金曜日ですけど深夜ですね、こちらはあのダチャンボの畑さん、あのもうなんていうんですか、特徴的な頭と眼鏡でおなじみの畑さんですね、のイベントに、こちらもソロですね。俺そこんあね、8月はねソロのライブ多いですよ。しかもなんていうんですか、組み合わせが見事にバラバラなんですよね。なので、まあ、それぞれの色の中でこう混ざってやるっていう感じですからね。まあその8月19日は畑さんですねの、イベントに呼んでもらいますので、畑さんは DJ がめちゃくちゃかっこいいんですよ。テクノ、まあ、テクノトランス系なんですけど、俺ねあんまりあのトランスとかは、まあ、個人的にはそんな好きなジャンルじゃないんであんま聞かないんですけど、畑さんの DJ はね何度かイベントとかなんかねこう聞く機会が結構あるんですけど、かっこいいですね。簡単に言うと疲れないですよ。疲れる音をいっぱい出す DJ はもう本当にすぐに飽きちゃうんですけど、畑さんはなんかこう飽きないですね。まだねちょっとその現場でそういうところで会ってこうワイワイと話すことはあるんですけど、あんまりこうゆっくり話したことなくて、だけど畑さんは会うたびに結構俺にこう声かけてくれて、まあなんかちょっと風邪遊ぼうやわみたいなことをよく言ってもらってたんで、まあ本当に今回これ呼んでもらってちょっとねどんな感じになるのかなっていう、ちょっと畑さんのそういう DJ とか音出してるところにもこう絡んでみたいかなとか思ったりしてるんですよね。なんかね言ったらちょっと異文化交流の感じがしますねだからさっき言ってたそのミキ祭りみたいな感じは、まあ、ヒップホップのこう気心知れた感じのメンバーと一緒にやる中でソロをやりますけど、まあ、畑さんとの日はちょっと何て言うんですかね、ジャンル的にもそうですけどちょっとこう冒険する感じがして面白そうなんですよね。なんか自分の中のなんかどういう引き出しをバンバンと開くことになるかなみたいなのが、まあ、自分でも楽しみなんですよね。そう、この日の、他に出演者の中に、山田くんがいるんですよ。山田達也。これは、トトの最近で言うと、ソロアルバム、ワトワのプロデュースを、していた、山田達也ですね。その山田くんが、まあ、タイムというソロ名義でライブをやるみたいなんで、こちらもね、それで一緒になることって初めてなんでね、なんかいろいろちょっと楽しみなイベントではありますね、こちらも。8月19日です。吉祥寺オールナイトですね、こちら。で、その次の週ですね、次の週もまたソロをやるんですよ。8月26日ですね。8月26日、これは西麻布の新世界ですね。不思議なライブハウスですよ。元劇場だったっていうところで、でっかい奈落があるんですよ。ステージと客席の間に、こう、ごっそり、こう、なんていうんですか、奈落という、こう、なんていうんですかね、ボソンと下がった部分があって、で、まあ、実際お客さんがそこに入って、その下から見上げるようにステージを、見上げるようにして見たりもできるんですけど、このまあ不思議な奈落のある、新世界の方で、 これはあの三風くんですね。三風&ザ・グリーンマッシブ、そして誉れと一緒にまたソロのライブですね。しかもまあ誉れですし、まあそのもちろんグリーンマッシブですから、そこにも入って一緒に演奏することにはまあ間違いなくなりますね。うん、これはだから何ですか、レゲエとまあ何ていうんですかね、こうセッションっていう感じのイベントですから、まあ見事にジャンルは違うけれども3週続けてソロのライブをやると、まあ、自分としてはね、このなんかあのどこに入った時にどういう風に自分が引き出しを開けてやるのかっていう。で、まあもちろんソロのライブそのものは同じことというか、まあ自分のできることをやるんですけど、まあやっぱりね、何らかそういう周りにいる人たちとのこうなんですかね、こうセッションっていうんですかね、なんかそこでやっぱり自分が普段開けないことを開けてバーってやり出すみたいなところもあるんでね、それはね本当自分でもわからないところがあって面白いんですよね。なのでね、そういうちょっとこう化学反応が起きてる感じなんかもね、あのレゲエを触媒にするとこういうことをしだすんだとか、テクノと混ざるとこうなるんだとかね、まあ、もちろんヒップホップと混ざった時のこともありますし、まあ、ちょっとね、まあ、ソロのライブこうやってたくさんやるようになってきて、まあ、いろいろ呼んでもらえるんですけど、こう色合いが違うのが本当に面白いですね。ぜひともそれを見に来てもらえたらなと思います。そしてあとね、もう一個ね、ちょっとまだ言えないというか、どう言ったらいいのかわからないというか、あのちょっと知り合いのバンドのサポートで数箇所神戸に行ったり、実は山形にちょっと演奏しに行くことになりそうです。これはあのちょっとはっきり場所なりなんなり決まったらあのお知らせしますんで、まあ、近々お知らせします。これ8月の末でやりますから、まあもう話さなきゃダメなぐらいなんですけど、まあ、現時点であの俺も詳細をつかめてないという、そういうちょっと、サポートの、サポートライブ、これもまたねちょっと全然ジャンルがまたどこへ行くんだっていうようなバンドのお手伝いをしますので、これも楽しみにしておいてください。神戸と山形ですね。まあ、神戸もちょっと知り合いいますし、もともと住んでたところに近いというのもありますけど、あの山形もね、2年前の東京パンダで行った時以来ですね。こちらも楽しみですね。ちょっと会いたいですね。山形にね、あの古い高校時代の友人が一人住んでるんですよ。なのでちょっとね、そういうのも楽しみかなっていう。はい、これが8月の予定ですね、ライブ。そしてリリース、8月にはねちょっとリリースされるものがあります。今ちょっと頑張って治療に専念しているダースレーダー、の、新しいアルバム脳梗塞というのが8月17日配信でリリース、まあ、9月入って多分 CD ショップでもあの並ぶようになるんだと思いますが、そちらのアルバムに1曲ですね、あのキーボードシンセをうにょっと弾いたのがあの送り込みましたんで、ぜひともこれね、まあちょっとね、実はそのアルバム全貌はまだちょっと俺の方でもう聞けてないんですけど、この曲自体もすごいなかなかいい感じのファンクネスですよ。ぜひ聴いていただきたいですね。というのと、サムライドループスですね。これも久しぶりですよね。高槻くん率 率いると言っていいのか、まあ今ちょっとまた人数が変わったりしてますが、サムライトループスの新しいアルバム9月7日発売のオレンジボヤジャーズでいいですねこちらにですね、あの気がついたら1曲参加してたっていうあのまあこれね、多分ねどの曲ですよとかっていう話をするよりは、まあ本当にもうあの普通にアルバムを買って聴いてもらって、うわ出てきたみたいな感じの方が面白いんじゃないかなと思うんで、あのこちらもあまり詳細は言いませんが、あの一曲参加していることになってますね。まああのコメントなんか言ってくれって言われて、あのコメント寄せたりしてますけど、やっぱりちょっとね、あの昔の侍で言うと2枚目のアルバムですか、言葉の音楽ですかね、まあ、だからやっぱりあの頃のちょっと空気に近いかなって気がしますね。あの今ちょっとメテオとか YOG とかはいなくなっちゃいましたけど、 YOG は 音源の中には参加してる曲はありますからね。あのだ抜けたと聞いて知ってたのに、アルバム聞いたら出てきたんでちょっとびっくりしましたけどね。まあそんなあの YOG のなんかあの活発な感じのねラップもう聞けますし、今となってはねちょっとなかなか珍しいですけど、まあ、そんなアルバムが出ますからね、こちらもぜひともチェックしてみてくださいね。さあ情報多かったよ今月もね。しかも結構の長さですからね。相変わらずですけど、あんまりこのリアクション的なものは返ってこないんですよね。今日の今月のラジオとかちょっとこうちょいちょい言いたいことある人いるんじゃないですか。あの映画の話、映画館の匂いの話とかもしましたしね。ぜひ私の映画館での不快な匂い対処法みたいなのがあれば、ぜひ寄せてください。まあ、そんな感じで、また来月というか今月ちょっと頑張ります。ちょっと今月はね、またレコーディング、新しいちょっとレコーディングなんかにもちょっと関わりますし、さっきも言ってたちょっと新しくねサポートのちょっとライブなんかもあったりとか、いろいろと、新しいことが多くて大変ですが、頑張りますんで、ぜひとも、メールとかツイッターとかで声援の方どうよろしくお願いしますというわけで、竹内和樹でした。さよなら。